今日のメッセージに入りたいと思います。神のエコノミーの、10回目ということですね。幕屋の建造ということで、話してきているわけですが、プリントをご覧ください。この2番のですね、丸1のところに、この順番がですね、書いてあるということを申し上げました。そしてこの幕や契約の箱、パンの机、食台というこのね順番、確か垂れ幕まで喋ってきていたんですが、この順番というのは私たちの霊的経験の順番なんですね。で、垂れ幕の後に入り口の幕、祭壇と続くんですが、その前に、この契約の箱の中身について、少し詳しく話しておきたいということで、前回ですね、ちょっと、戻ったわけです。で、今日丸6、契約の箱。で、B とあるのは、これミスプリントではありません。前回の続きです。で、前回は、A で、マナでしたよね。マナでした。で、今日は B、それから C ということで、目の出たアロンの杖、それから立法の2枚の石板ということでですね、お話をしたいと思います。で、この契約の箱の中身につきまして、ですね、歴代史の、第二歴代史のですね、5の10を、ちょっと見ていただきたいんです。で、これ旧約聖書なんですが、第二歴代史の、5の10ですね、こう書いてあります。箱の中には、2枚の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトから出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときに、モーセがホレブで入れたものである。あれ、おかしいですね。第二歴代史、5の10。箱の中に何が入ってるって書いてあります？箱の中には2枚の板。これ何でしたっけ？立法の石板です。しか入っていなかった。ね。ところが、ヘブル9の4。ヘブル書9の4をご覧ください。ここにはですね、箱の中にはマナの入った金の壺、目を出したアロンの杖、そして契約の2つの板があったと書いてあります。つまり、このね、新約聖書では箱の中に何が入っていました？3つのものが入っていた。で、モーセはシナイ山に登ってですね、神の指自らが書いた立法の石板をもらってきましたよね。そしたら民は何してましたっけ？民は金の格子を作って踊り狂っていた。そこでモーセはその裸のままの石板を民の中へ持っていくとすると、どういうことが起きるんですか？もう民は真っ先に滅ぼされちゃう。ですからモーセはその立法の石板をどうしましたっけ？割ったんですね。そして二度目にもう一回山に登れと言った時に、今度は何をせよと主は言いました？箱を作れと。箱を持ってきて、そしてその中に立法の石板を入れてくれたわけです。で、その箱っていうのはこの契約の箱ではないですよ。これはまた別に作られている。だけど大事なことは何かと言いますと、もし立法の石板がそのままむき出しであったら、人というのはその石板の前に立つことができます？できないんです。ですから神はそれをアカシア材の箱で覆って、そして私たちと立法等をですね、遮断してくれている。で、しかもこの契約の箱の中に入った時にはこの蓋があった。この蓋は何て言いましたっけ？贖いの蓋でしたね。そしてイエス・キリストはその贖いの蓋になられたって書いてある。ね。 ですから今私たちはその立法この石板に対して直接に向き合うんじゃなくてね、アカシア材でこう覆われていた旧約時代はですよ、今は何によって覆われているわけ？イエスです。イエスご自身がこの蓋になられた。しかもその蓋の上には何が注がれてます？血潮です。ですから私たちは直接に立法の石板によって我々は裁かれることがもうない。で、旧約時代というのは結局なんで第二歴代史にこうな石板しかなかった、これはもうある意味で古い契約だからです。古い契約っていうのはどういう契約でしたっけ？第二コリントの3章を見てください。第二コリントの3章を見ますとですね、ここに新約と旧約の決定的な違いが書いてあるんです。で、こう書いてあります。第二コリント3章の7節、もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があってと書いてあります。はい、この石の板に書かれた文字に書かれたね、この文字に使える務め、これは何の務めって書いてあります？死の務めです。そしてこの務めというのはさらに何をする務めですか？人を罪に定める務めである。これが旧約ですよね。旧約でした。ですからこの第二、列代記のところにはね、これは立法の石板しかなかった、つまりこの時代は石の板に書かれた文字に使える務め、これを何系の務めと言いましたっけ？レビ系祭祀制度と言いました。このレビ系の祭祀制度の下では人は何に定められるわけ？人は罪に定められるだけです。しかし新約のこのヘブルになりますと、あと二つのものが入っているんです。エメン。もしね、立法の石板だけだったらですね、我々が得た救いっていうのは何にも意味なくなっちゃいますよ。旧約と何も変わりがない。だけどこのヘブルの9章には何が入っていました？マナと、それから目の生えたアロンの杖なんです。これは何に関わる務めなわけ？マナっていうのは何を養うんでしたっけ？命。そして目の生えたアロンの杖は何を意味してました？復活です。ですから第二コリント3章にありますね、石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があった。そしてモーセはそのね、やがて消え去る栄光がモーセの顔にあった。ましてや8節、御霊の務めにはどれほどの栄光があるのか。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光がある。我々が預かっている務めは何の務めですか？義とする務めです。そしてこれはですね、人に命を与える務めである。だから新約にはマナと目の生えたアロンの杖、三つのものがあると書いてあるんです。皆さんね、ヨハネの書簡に何て書いてありましたっけ？三つのものが証しすると書いてありますよね。まず何でしたっけ？血と水と御霊です。私たちをこの新約の奉仕者とする、この証しをするものは血と水と御霊です。そしてそれはこのね、何を証ししてくれるか、契約の箱の中の三つのものを証ししているんです。立法の石板と、目の生えたモーセの杖、そして、アロンの杖、そして、もう一つは、金の小壺のマナです。私たちが生きているこの新約は、レビ系ではなく、何系でしたっけ？メルキゼデク系です。このメルキゼデク系の大祭司はどなたでしたっけ？イエス・キリストです。そしてこのイエス・キリストは何の力によって大祭司とされたと書いてあります？ヘブル書7章、ヘブル書7章、9節を見てください。9節じゃなくて、どこだ、 イエスはですね、命の力によって、大祭司として立てられた。ね、どこでしたっけ？16節ですか？16節。その祭司は、肉についての戒めである律法にはよらないで、朽ちることのない命の力によって祭司とされた。今、律法はどうなりました？この石の律法はどうなりました？律法はどうなりました？書いてありますね。石の律法はどうなりました？はじめの律法はどうなりました？廃棄された。そして、12節。祭司職が変われば律法も必ず変わる。じゃあ、この変わった新しい律法っていうのは、ね、何という律法ですか？命の御霊の法則です。というわけで、この旧約時代にはですね、契約の箱の中に石板しかなかったんです。その旧約っていうのは人を罪に定める死の務めであった。しかし、新約においては、このメルキゼデク系、レビ系の祭祀制度が終えられ、そして律法が廃棄され、そしてイエス・キリストが命の力によってメルキゼデク系の大祭司となり、今私たちにとっての何でしたっけ？マナであり、そして復活であり、そして私たちの心の中に書かれた律法なんですよ。このうちに書かれた律法ってのは何？命の御霊の法則です。で、この命の御霊の法則に従うときにどうなるんですか？ローマ8章を見てください。ローマ書の8章を見てください。ローマ書8章の4節。こう書いてあります。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む、あるいはこれ、霊に従って歩む、私たちの中に律法の要求が全うされるためです。我々の責任は誰に対するもの？律法の石板に対するもの？私たちは何に対して責任を負ってます？我々は何をせよと言われてます？律法を守れって言われてます？なんて書いてありました？御霊に従う。これが旧約と新約の決定的な違いです。ですから新約においてこの三つのものが入ってるっていうことはね、我々にとって大いなる祝福であるということ、これに旧約の生徒たちは預かることができなかったんです。ですからヘブル11章ではいろんなね、新約のエリートたちが、旧約のエリートが書いてあります。信仰の、英雄たちがリストされている。しかし最後に何て書いてありましたっけ？ヘブル11章、最後何て書いてあります？ここにですね、もう我々がとてもじゃないけど、及びもつかないようなね、生徒たち、旧約の生徒たちのリストがある。ところが最後、ヘブル11章の最後に行くとこう書いてあります。40節。この人々は皆その信仰によって証しされたが、約束されたものは何て書いてあります？得なかった。そして神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかった。この新約の、旧約の生徒たちは何て書いてありました？得なかった。私たちは偉い人たち。新約のね、なんかリストされるような、教会歴史に残るような人々じゃあ、ない。普通のおじさん、おばさん、何の役にも立ちません。無学なものでございます。地位も高くはなく、お金もなく。いや、ある人いるかもしれないけど、私お金ありません。だけど、私たちは何を得たわけ？これを得たんです。何？新しい命です。さあそこでですね、この契約の箱の目の出たアロンの杖から見ていきたいと思います。まず、民数記の16章、17章を見てください。民数記の16章、17節。ここでですね、レビの子、ケハテの子である、イツハルの子、コラ。また、ルベンの子孫である、エリアブの子、ダタン。それから、アビラム、および、 ベレテの子を恩と共謀して、で、改宗の上に立つ人たちで、会合で選び出された名のある者たち、250人のイスラエル人と共に、モーセに立ち向かった。ここでモーセに対してですね、このコラと、それからダタンの反逆が起きるんです。で、文句言うわけですよね。彼らは集まってモーセとアロンとに逆らい、彼らに言う。あなた方は分を超えている。全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。主がおられるのに、モーセをなんであなたがリーダーになって立つんだ。ね、一見正しいような物言いですよ。だけれども、このモーセに対するこの訴えは正当なものですか？ No。で、この、コラとダタンはモーセに対してですね、反抗を起こすわけです。で、その時に、主は何と言われるかと言いますと、12節を見てください。あ、ごめんなさい、16節。で、ここでですね、モーセは、15節ですね、モーセは激しく怒った。そして主に申し上げた。どうか彼らの捧げ物を顧みないでください。私は彼らから奪い一頭も取ったことはなく、彼のうちの誰をも傷つけたことはない。このコラとダタンは、モーセがですね、搾取してるって言ったんですよ。自分たちからね。そしてその、ね、分を超えているという訴えをした。だけど、モーセはそのことを主に申し上げた。ね。そして、主はどういうふうに、この、彼らをですね、処理されました？このコラとダタンに対して、まず大事なことは、モーセに逆らうことは、主に逆らわせるんだと。主に逆らったことであるんだと。それで、彼らはですね、ある意味で、31節へ行きますと、モーセがこれらの言葉を皆言い終わるや、彼らの下の地面が割れたと。そして飲み込まれていってしまうわけです。で、この、モーセ、神が立てたものに対してですね、反抗するということは、主に対しての反抗であるということを主はここで言われるわけ。そしてその後で17節へ行きますと、まあ、ここでですね、コラの事件で死んだ者、それから神罰で死んだ者が 17,700 人と49節に書いてありますが、まあ、ある意味で非常にですね、これは厳粛なことなんですけどね、主の前から激しい怒りが出るというね、46節、これが行われた。そして17章に行きますと、主はモーセに告げて仰せられる。イスラエル人に告げて、彼らから杖を父の家ごとに一本ずつ、彼らの父祖の家のすべての族長から12本の杖を取れと。その杖に各々の名を書き記せ。で、レビの杖にはアロンの名を書かねばならないと。そしてこの杖をですね、私の前に、置けと。証の箱の前に置けと。そして私が選ぶ人の杖は目を出す。で、ここでイスラエル人があなた方に向かってつぶやく不平を私自身が沈めよう。この杖を差し出して、そこに目が生えるものが私の御心であるということを主ご自身がですね、明かしされるわけです。で、この時に目が出るのは誰でした？7節、モーセはそれらの杖を証の天幕の中の主の前に置いた。8節、翌日それを見てみる。すると、レビの家のためのアロンの杖が目を拭き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドの実を結んで、言った。えめ？これで何が分かりました？主はアロンの子らをね、祭司としてですね、ここで認めたという主のバックアップが明かしされたんです。つまり、ここで誠の祭司の資格というものが明かしされている。何でしょう？このね、誠の祭司制度、祭司職、この時はまだレビ系の祭司ですよ。ですが、このレビ系の祭司においても、何がポイントになります？祭司の資格は何だということがわかります？復活です。わかります？ ここで、ね、モーセ、アロンの杖に芽が出たということ。これによって、私が、ね、これを立てているという証がなされた。主によるバックアップがなされた。その印は何ですか？金馬金粉？この時代の印は何でしたっけ？主は何て言いましたっけ？終わりの時代には一つの印があるだけだと言いました。何だって言いました？何の印って言いました？ヨナの印でしょ。ヨナっていうのは三日三晩腹に、の魚の中にいて、ね、そして蘇った。私はヨナだ。死と復活が印だと言ってるわけでしょ。これが祭司として立てられる時の資格です。あのね、今ね、いろんなですね、働きがいろいろと起きてきてますよ。で、神から立てられた権威がこうでね、あの先生から暗証を受けたとか、油注ぎを受けてから、私は人として立つ、預言者として立つなんてやってる。本物？本物？わかります？そういう、なんか一つの人間の演技による、そういうものが今はびこってますよね。私たちを誠に神の働き人にする資格は何？なんとか進学校行って、単位取って、暗示受けて、そして私は立てられるわけ？ No。 誠の祭司職の資格は何によるわけ？死と復活です。今日のですね、この目の生えたアロンの杖というのは、我々を誠の、務め、ね、新約の務め人とするための資格を証しするんです。そして、この、アロンの杖に目が生える。これが誠に主が選んで、主が用いるということの印なんです。第1コリントの15章を見てください。第2コリントの3章を見てください。失礼しました。第2コリントの3章の5から6。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格はどこから来ます？神からのものである。日本なんとか教団のなんとか学校から来ます？卒業証書もらってそれで働き人になれるわけ？私たちの資格はどこから来ると書いてありました？神から来る。そして神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださった。これは文字に使えるものではなく、御霊に使えるものだ。文字は殺し、御霊は生かす。じゃあ、この資格の現れ、資格の証明は何？あるいは資格の印は何ですか？何ですか？命です。復活です。目の杖に目が生えるということがこの新約の命の奉仕者の資格です。あのね、私言いたいこと分かってます？私たちは新しい契約に使えるものとなる資格を神はもうくださっている。皆さんはどこどこ進学校出たり、どこどこからどうのこうのってやってないでしょ。普通のおじさんおばさんですね。だけど、なんて書いてあります？新しい契約に使えるものとなる資格を神は皆さんにすでにどうしてるって書いてあります？くださったんです。えめ？私は何にもね、進学校も出てません。聖書もよく知りません。私何もできません。何の役に立ちません。さっき役に立たないと言いましたけども、皆さんは新約の奉仕者の資格を持っている。エメン。ただしそれに対して印がいるんです。印は何？金馬金粉？ファイヤーで人が倒れること？ ナンセンス。皆さんが誠に新約の奉仕者として資格を持っていることの印は何ですか？復活です。この目の生えたアロンの杖が皆さんの証であるべきなんです。私たちは何を求めるわけ？この世の今の最後の時代の終わりの印として何を求めます？最後の幻、特別な幻、油注ぎ、そういうものを求めるわけ？違う。違う。私たちが求めるものは何？死と復活です。今与えられる印はヨナの印だって主は言っておられるんです。でしょ？ヨナの印は死と復活です。アロンの杖なんですよ。これをとんでもない勘違いをして、正解ってあちこちって予言もらってね、ゴロゴロ転がって叫んで、そして金馬金粉だ騒いでるのが今の聖霊派です。そうでしょ？あんなところに行って何の印になります？あそこに死があります？復活があります？パフォーマンスです。演技です。ある人言ってましたよ。立ってたらね、すいません、倒れてください。スタッフの人がちょこちょこっと来て、すいません、倒れてください。しょうがない。お付き合いで倒れた。何これ？こんなものは猿芝居です。私たちが求める印は死と復活です。アロンの印。第一コリントの15章をご覧ください。第一コリントの15章。これは復活の章と言われていますが、3節から4節。ここで主はです、パウロは何て証ししているか。よろしいですか？福音の本質は何だとパウロは言っているか。ね、こう書いてあります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って、三日目によみがえられたこと。えめ？パウロは、これが最も大切だって言ってるんですよ。ところが今のクリスチャンね、こんなの当たり前じゃねえ。こんなこと言ったってもう聞いた。何度も聞いた。ドクター・ルーク同じ話してるだけ。そうですよ、私は。同じ話何度も何度もしてるだけ。しかし、パウロは何て言ってます？これが最も大切だって言ってるんですよ。わかります？ここにあるのは何？死と復活です。そして、15章ずっと、最後の方に見てください。15章もですね、45節。まあ、ここはもう何度もね、お読みしてますが、聖書に最初の人アダムは生きたものと、これは生きた魂、生きる魂となったと書いてある。創世記ですね。最後のアダムは、これ生かす御霊っていうのはあまりいい訳じゃない。新共同訳では、命を与える霊となりました。最後のアダムってどなた？キリスト。最初にあったものは、あったのは血肉のものであり、御霊の、あるいは霊のものではない。これ新化薬みんな御霊にしちゃうの。悪い癖。これ霊のものではない。霊のものは後に来る。ここ何があります？最初のものっていうのは、何だって言います？血肉だ。霊のものは後から来る。この後から来るときには何が行われているんですか？ここで何が行われています？死と復活です。私たちね、いろんな奉仕とか、例えばいろんな自分のですね、新約における働きを決めるときに、その人の質、その人の働きの質、ね、それを決めるときに、今、何によって測られてます？聖会を開く。何千人集まったとかね。献金がいくら集まったとかね。でっかい礼拝堂を生涯のうちにいくつ建造したとか、そういうもので今測ってません？あの先生は日本で偉大な牧師だと。何によって測ってます？目で見るもので測ってる。そうじゃない？ 人数だとか規模だとかお金だとかね、派手なパフォーマンスとかそういうもので測ってません。よくあのね、こういうことがあるんだそうです。牧師会がなんかがあってね、30人教会の牧師とね、1000人教会の牧師がお互いにこう向かい合うとね、1000人牧師はこうなるんだそうです。30人教会の牧師はナンセンス、バカらしい、愚か、本当に愚かです。私たちの質を決めるものは何ですか？死と復活です。これが誠の新約の奉仕者を奉仕者たらしめるものなわけ。皆さんはもう資格を持っています。ならば皆さんの実際の奉仕を決めるものは何？キリストの死に預かって復活に預かること。これが皆さんの具体的な目に見える働きの質を決めるんです。もしこれがね、外れていればね、見かけ派手なことやったところで永遠の価値ないですよ。いいですか？私たちはいずれキリストの御座の裁きに立つんです。そして白い御座じゃないですよ、間違いないで。白い御座の裁きは滅びへの裁きです。だけど我々はそれはクリアします。がその前に、御国が始まる前、千年期が始まる前に、キリストの御座の裁きに立つ。その時にこの地上における我々の働きが全部査定される、査定される。その時に、主よ、私たちはあなたの名によってこれをなしあれをなしと言った人たちはどのように主は言われました？私はあなた方を知らない。しかし一方で、この油塗りの中にとどまり、ね、キリストのうちにとどまれば、ね、第一ヨハネの書簡なんていう約束ありました？この教えの中にとどまり、キリストのうちにとどまっていれば、巫女の来臨の時に恥を被ることがないって書いてある。皆さん、何を我々は求めるわけ？派手な人の目に訴えるもの、パフォーマンス、ノー。命のキリストの中にとどまり、この油の中にとどまることです。それは同時にキリストの死と復活にとどまることです。ですからピリピ 1-21 見てください。パウロはどのように証しをしていたかと言いますと、私にとっては生きることはキリスト、生きることはキリスト、死ぬこともまた益だ。パウロは何を求めてます？このピリピ書の中で、キリストを求める、キリストの死を慕っていたんです。ピリピ 3-10、 ピリピ 3-10、 私はキリストとその復復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることをも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したい。私はすでに得たのでもなく、すでに完全とされているのでもない、ただ捉えようとして追求している。そのようにイエス・キリストが私を捉えてくださった。じゃあイエス・キリストを追求するということは、彼は具体的には何を追求していました？何を追求していました？キリストの死の様にとどまり。何とかしてキリストの、ね、死者の中から復活に達したい。常にこの死の中にとどまり、さらにそこからの復活の力に預かりたいと彼は願っていた。これがキリストを追求するということです。コロサイ 2-20、 もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の幼稚な教え、これはですね、この世の霊力、この世の霊力から離れたなら、どうしてまだこの世に生きているかのようにね、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのか。私たちはこういう幼稚な教えに対してどうなりました？死んだんです。この死の中にとどまるときに、我々は誠に自由を得ている。 そしてこのキリストの死からの死の復活、死と復活に預かりたいという願い、これがキリストを追求することです。あのね、クリスチャンよく言いますよ、私もキリストを追求している。大きな聖会開いてね、そこでわーっとね、キリストを明かしして、イエス様を明かしして、多くの人に伝道したいんだ、伝えたい。しかしはっきり言います、その聖会が成功するかどうかを彼らは追求しているんですよ。そうじゃない、人数がいくら集まった、ね、いくら献金集まった、それを追求しているんです。だからベリーヒン一人呼んだら大変ですよ。お金集めないことにはえらいことになっちゃう。みんな苦労してる。なんでそんなもの追求してるの？彼ら何を追求してる？イエス・キリストの名前を使っているだけです。自分のパフォーマンスを追求してる。誠にキリストを追求するってことは何を追求するわけ？キリストの死と復活です。キリストの死の様にとどまる。この時にこのつまらない幼稚な教え、世の中の霊力から解放されるんですよ。いいですか？人数を集めるとか成功させるとか、そういう発想って何？キリストのもの。キリストは5000人の人たちをね、山上の水訓の山に集めて、おお、5000人集まったとかやって、成功だって言いました？キリスト5000人を養った後、成功だってやりました？彼、そんなことやるわけがない。もし、そういうイベントを成功させるとか、何かそういうものによって人の目にアピールするものを求めているとすれば、この世の霊的な教え、この世の霊的な霊力のもとにいることです。わかります？我々、この罠に落ちるの。キリストを追求すると言いながら、そういうもの、ね、パフォーマンス、そういうものが成功するか失敗するか、そういうものを求めているとすれば、この世の霊力のもとにあるんですよ。この世の霊っていうのは何を求めます？イベントやったらば、何人動員し、どのくらいお金集め、これが彼らの全てです。そうでしょ？仕事やって大きな会社作ってね、六本木ヒルズに本社持って、これがこの世の霊力の教えです。これをやってるでしょ今牧師たちが、じゃないですか。我々がやることは何？そういうものを求めるわけ。キリストを追求するっていうことは、そういうものに成功すること、これはこの世の霊です。私たちが追求するのは何？キリストの死。かっこ悪いんですよ。みっともないんです。人受けしないんです。そして第二コリント4章ではこう言ってます。第二コリント4章10節、パウルはいつでも、この前にね、いろんな迫害を受けてると書いてあるね。で、7節にはこの宝を土の器の中に入れている。で、いろんな苦しみを受けるけれどもね、行き詰まることがないとか、迫害されても見捨てられないとか、倒されるが滅びないと書いてある。で、10節、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためだ。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき体に、肉体において明らかに示されるためです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働く。これが新約の奉仕です。わかります？新約の奉仕はね、自分が神の器として建てられてね、そして自分の教会でかくしてね、剣道をね、いっぱいして、で、人を集めて、大勢のね、自分に対するなんかこう支持者を得てね、で、影響力を強めることが成功なわけ？ No。奉仕者は何をせよと言ってます？死が働くって言ってるんです。自分には死が働くって言ってるんです。そして死が働くときに、あなた方他の人の中には命が働くって言ってる。だから我々新約の奉仕者は石の文字に使えるものではなく、ね、霊に使えるものである。霊に使えるものは何をするわけ？自分がでかくなること？ちょっと自分も有名になってね、名前売れてね、あちこちね、行けば、先生、先生って言われるようになって、下にも置かれない存在になって、そんなものを求めるわけ？ナンセンス。 牧師先生と呼ばないと怒る人がいる。馬鹿らしい。ナンセンスです。なんて書いてあります？死が私に働く。その時人のうちに命が働く。これが新約の奉仕です。自分がでかくなってどうするわけ？自分が大きくなっちゃってさ、おお、こう自分がもうなっちゃって、これが何？これ新約の奉仕者？自分さらけ出してるだけですよ。新約の奉仕者は何にとどまれと言ってるわけ？死です。その時に人の中に命が働く。今、わかります？逆のことを求めている。自分は栄えたいんです、みんな。そうじゃない？自分の教会を大きくしたい。それで自分の教えを広めたい。自分のミニストリーを広めたいんです。そうじゃない？そうじゃない？そうでしょ？だから教会成長セミナーとかああいうのをみんな求める。だからアメリカから来た油注ぎの器のところに行って予言を受けたり、安心を受けたりしてね、自分が何かパワーを欲しがるわけ。それで自分の元に来ればあなたは祝福されるってやりたいわけですよ。しかし、パウロは何て言ってます？新約の奉仕者には何が働くわけ？死です。私たちは新約の奉仕者として何を求めます？自分が栄えること？ No。 むしろ私たちは死にとどまる。死ぬことを我々はむしろ求める。これが新約の奉仕の原則です。エメン。今ね、逆なんです。自分が栄えたい。違う。で、ここでですね、ヘブルの7の9に戻ってほしいんですが、ヘブル書の7の9節、ここでですね、レビ系とそれからメルキゼデク系の違いについて語っているんですが、レビ系の祭祀制度はですね、廃棄された。そして、メルキゼデク系の祭祀制度に変わったと書いてあるんですが、この時にですね、いいですか、7の6を見てください。レビっていうのは、祭祀職を受ける者たちは自分もアブラハムの子孫でありながら民から、すなわち彼らの兄弟たちから十分の一を徴収する。つまりレビたちっていうのはこの良き地において割り当て地を得ましたっけ？得てないですね。で、南にも北にもいたんですけど、彼らはどのようにして食べてました？十分の一の捧げ物で食べていたわけです。で、彼らはですから自分の修行というものを得ていなかった。まあ、ある意味で、ある意味で特権を持ってたわけです。民からの十分の一の徴収によって、そしてそれで、食べるというね。で、このレビの系図にないものが、アブラハムから十分の一を取って約束を受けた人を祝福した。このメルキゼデクっていうのはサレムの王と言います。サレムの王っていうのは平和の王っていう意味ね。で、その系図もなく、ね、親もなく母もない、ね、で、命の始めもなく終わりもない、神の子に似たものとされる、こういう大祭司、これがメルキゼデクでした。で、そのメルキゼデクに対して、アブラハムは十分の一を捧げたんです。いいですね。あの戦争やった後に帰ってきて捧げた。で、この時にレビはどこにいました？アブラハムの腰の中にいたんです。で、レビというのは他の兄弟たちから十分の一をもらえる権利を持っていた。そのレビはアブラハムの中にいた。その特権を持っているレビも、アブラハムがメルキゼデクに十分の一を捧げた時に自動的に捧げたことになるんです。これを包括の原理と言います。アブラハムの時にまだレビはいませんでしたよ。だけどアブラハムがそれを捧げたことによって、そのもらうべきレビですらアブラハムを通してメルキゼデクに十分の一を捧げたんですよ。何を言いたいわけ？ここでパウロはレビとメルキゼデクとどちらが上かということを言いたいんです。どちらが上なわけ？メルキゼデクです。この十分の一をもらう特権を持っているレビですらメルキゼデクに捧げたんです。そしてそのメルキゼデクは実はイエス・キリストでしたね。 これを包括の原理と言います。私たち2000年前にキリストが死んだ時に死んだ、生きてないですよ、その時生まれてないですよ、関係ないですよ。だけどその時に私たちは中にいたん、神の目から見たらもうそこにあったんです。アダムにあって生まれた時に我々は罪を犯した、アダムが犯したんですよ。だけど我々はもうそこにいたんです、アダムの腰の中にいたんだから。あのロシアのあのほら、アエロフロート乗りますとね、飛行機の中でこうお人形くれるの知ってます？こうポコンと開くと中にまた小さな人形入って、ポコンと取るとまた中に小さな人形入ってるっていうね、なんとかなんとかって民族のねあるんです。あれと同じ、私たちは入ってる中に、入れ子構造の中に、アダムの中に入っていた。だからアダムにあって裁かれた。キリストの中に入っていた。だからキリストが死んだ時我々も死に、復活した時復活した。そして我々は義とされた。これが包括の原理です。この包括の原理によって、メルキゼデクは十分の一を受けるべきレビからさえも捧げ物を受けた。だからメルキゼデク系の祭祀制度はレビ系の祭祀制度より勝っているということを論証しているわけ、ここで。そしてそのメルキゼデク系の大祭司はどなたでした？キリスト。このキリストは何によって大祭司として立てられたわけ？死と復活です。もしキリストがですね、十字架を経ていなかったら神のご計画は成就しました。例えば40日間誘惑受けた時にね、サタンなんて言いましたっけ？私を拝めば世のものをすべて与える。もしイエスがあの時にですね、十字架を経ないで、例えばサタンと勝負してですね、神の子としてですよ、私は神の子だ、お前なんかねじるの簡単なんですよ。だけどイエスはあの時に誘惑受けた時にどういうスタンスを取りましたっけ？人の子、そうでしょ、人の子としてサタンに対して立ち向かった。もしあの時に神の子、サタンはあなたが神の子ならこれをせよと言った、もしあの時にイエスが神の子としてサタンと応じてしまったら、私たちとイエスは何の関係もなくなっちゃう。私たちは人ですから。しかしイエスはあの時に人の子としてサタンに対して対応し、そしてあの時にもしかしてサタンやっつければ、サタンからね、サタンが不法に奪い取っている世の中を得ることできたんだよ。だからもしあの時にキリストがね、王国を打ち立てようと思ったらできないことはなかったんですよ。だけどそれは神の御心ではない。なぜ？神は何を通して王国を建てたいわけ？神の国を何を通してこの地上にもたらしたかったわけ？いきなりイエスが王として来て、私は王である、私を拝めってやりたかったわけ？違う、死です。イエス・キリストですらまず死を経て、そして復活して、しかも今なおイエスの皆っていうのは低められているね。イエスのが崇められてない。クリスチャンだってそうでしょ。いろんな先生の名前は崇められてますよ。ベニヒン様、オズボン様、いろんな人、シンディ・ジェイコブ様。イエス・キリストの皆が崇められてない、じゃないですか。このイエスの皆ってのは今地に落ちているんです。だけどそのようなところから神はあえて御国を地上へもたらしたい。ですからまずイエスの皆が確立するのは私たちの中において確立する。わかります？私たちは世の中ではあざけられ、世の中では軽んじられているイエスの皆を私たちの中では高く上げるんですよ。ですから私たちが上げる皆ってのは誰の皆？イエス、ジーザス。後の名はいらない。いらない。人の名なんてね、特にいらない。捨てるのものは、なんでああなるの？あの先生偉い、この先生偉い、あの先生のミニストリー、この先生のミニストリー、なんでこうなるわけ？誰のミニストリーがあるの？ジーザスです。それしかない。じゃあそのイエスのミニストリーに預かっている人の印は何？金馬金粉？みんながなんか喜び踊ってね、1万人集まること？ No。 そういう誠の新約の奉仕者の印と不思議は何？死と復活です。死から離れてなんで命のミニストリーが行われます？方法論ばっかしでしょ。いろんな本が次から次へと出てきますよ。アメリカからいろんなの教えが入ってきますよ。
で今度はこれ、今度はこっち、あっち、いろんなものやってるじゃない。見てごらんなさい、出版される本も見てごらんなさい。次から次へと手を返し名を変え、何年か前にはあったでしょ。何、ファットウッドジーザスドゥ WWJD だ。その次に言ったら何でしたっけ、これ何とかって言うんで、次に言って何とか、もう流行が次から次へと変わっていくじゃないですか。ナンセンスです。わかります。そういう流行を追ってるってことは何の印、本物を掴んでないってことです。そうでしょ。私ね、この 4,5 年こう関わらざるを得なくなって、関わって本当にもうバカ臭いっていうのが実感です。本当にアホ臭、このキリスト教っていうのは何をやってるか、全くポイントが外れている。人を崇め、人を高くし、いろんな教えを求め、いろんなね、ミニストリーを求め、あれこれあれこれ求めてる。そうでしょ。何を求めるわけ、我々は。キリストです。キリストを求めるっていうことは、パウロのようにどうすることだったわけ？キリストの死にとどまる。これが我々の印なんですよ。アロンの杖の印なんです。ですから、死の匂い、ね、死が漂っている。死ってなんかイメージ悪いですよね。だけど、クリスチャンにとって死っていうのは栄光への脱出口です。えめ？ですから死はクリスチャンにとって輝いているの。えめ？暗く。私は高校時代はね、もうすっごい暗い人間でね、人生儚なんでですね、暗さの臨在と言われて。暗さは来るな。お前来ると暗くなる。暗く。もう周りが暗く。人を引きずり込んで、共に暗く。人を落ち込まさせるのが大の得意。しかし、キリストの死っていうのは違うよ。輝くんです。栄光です。喜びなんです。えめ？バプテスマの姉は何て証ししましたっけ？私は衰え、彼は栄える。ですから、誠の新約の奉仕者、命の務め人、キリストの死と復活、アロンの杖が印なんです。ヨナの印なんです。皆さん騙されないでください。これからますますキリスト教会おかしくなりますよ。僕何年か前に言ったことがその通りになってるでしょ。次から次へといろんな人が入ってきては新聞に出てね、一面、あの新聞とかメディアっていうのもね、売れりゃいいんだから。あのね、僕言われたの、僕が書くとね、購読者減る。私が書いた記事読んでね、やめちゃう人が出てきちゃった。ちょっとご遠慮してくれ。商売です、商売。わかります？なぜそうなります？人が喜ぶものを提供しようとするからです。だけど長期的に見たら、そんなことやると結局値踏みされます。我々は安売りしません。福音というのはそんな安売りするものではない。なぜ？イエスが命をかけて勝ち取ったものだからです。えめ？今安売りしてるでしょ。世の中の人に対して安売りしてるでしょ。僕もあなたも VIP、あなたは愛されるために生まれてきたのよ。もうなだめすかしいご機嫌取りながらね、一生懸命伺いながらやってる。 No、 私たちはどうするの？御霊が来るときにイエスは何と言いました？御霊が来るときに何と言いました？罪と義と裁きについて世の誤りを正すって言ったんだよ。 Amen。 罪と義と裁きについて世の誤りを正すと言ったんだ。これが御霊の働きです。良心を照らすんです。ね、ご機嫌伺いやるんじゃないですよ。あなたもういいんです、愛されてます、許されてます。でご機嫌取りながらね、気になるわけ、その人がね、つまずきはしないけ、ああどうしよう、一生懸命もう子供のね、おむつ替えるみたいにして一生懸命やってる。真綿でくるんで育てるんです。そうでしょ。だから今おかしなのがいっぱい出てくる。町田であったでしょ、まだあの事件かと思ったら、親に何タリウムを持っちゃった。そして何ブログに全部それをね、あれ我々研究者がね、使うような用語でもって書いてあるんですよ。なんでこういうのが起きてくるわけね。私たちは面と向かって責めよって言ってる。そうでしょ。罪と義と裁きについて世の誤りを正す。これが御霊が来るときに起こることです。今みんなご機嫌伺いやってる、安売りしてる。 そして私たちもう一つですね、律法の石板2枚が入っていました。この律法はイエス・キリストは律法を廃棄するために来たんではない、成就するために来たと言った。そしてその律法は今私たちのどこにあります？ヘブル8章を見てください。ヘブル8章を見てください。ヘブル8章ここ書いてありますね。8節、主が言われる、見よ日が来る、私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が。でその契約は先祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に結んだようなものではない。ない。十節、それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。また彼らが、おのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて、主を知れということは決してない。えめ？そして、彼らは皆、小さなものから大きいものに至るまで、彼らは皆、皆、私を知るようになる。そして私は、彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さない。これが新約です。新しい律法は今どこにあります？私たちの心の中です。霊の中です。それを生きるということは何によって生きればいいわけ？御霊に従うことです。御霊に従うためには何が我々に働いている必要があるわけ？死です。キリストの死です。そして死が働くときに復活のパワーに預かることができる。これがこの契約の箱に入っていた三つのものです。つまりこの契約の箱三つ、これは私たちの何なわけ？私たちの経験です。私たちの経験がこのね、契約の箱の中にシンボルとしてね、型として模型として入っていた、その実際が今私たちのうちに展開すべきなんです。そしてこの命の御霊の法則に従うときには、モーセの律法はどうなるんでしたっけ？自動的に満たされる。だから我々の責任はどこにあるわけ？モーセ律法。再建主義はモーセ律法をね、未だにやれって言うんですよ。世の中にも適用しろ。そうすると大変なことになる。ね、会員した女性はもうすぐ死刑、中絶した女性はすぐ死刑、とんでもない社会になる。我々は立法、モーセ立法に対して責任を負うわけ？ No。 誰に負うわけ？内なる御霊です。御霊は誰を明かします？キリストです。そのキリスト、ね、キリストは福音を用意して、そのキリストは我々に何の印をくださるわけ？死と復活です。これからキリスト教会の中にいろんなものが来ます。そして多くの人がはっきり言います、それていきます。どんどん外れていく。そして目に見えるそういうものを追っかけ、で初めから聞いていたところにとどまらないクリスチャンがいっぱい出てきます。はっきりこれは言っておきます。我々はどこにとどまるの？初めから聞いていた教え、それは何？キリストは死んで復活した。この死と復活のパワーにとどまることが私たちなんです。またそれが新約の奉仕者の務めの印だから、必ず死と復活を皆さんは経験するようになります。死に預かるときは自分にとって惨めですよ、打撃です。しかしその後、そこでむしろキリストの慰めがあるの、神の真実を知る、そしてそこからむしろ命の復活が芽生えていくわけですから、目の前がどうしようもなくなっちゃった時こそむしろチャンス。そこで我々はどこ戻ればいいわけ？キリストの右腕の中に逃げ込めばいいんです。祈りましょう。おー、ジーザス、おー、ハレルヤ、おー、ジーザス、おー、イエスよ、おー、ロハレルマサンドバー。
Lord. おう、主を感謝します。あなたは神であられたのに、その御座にとどまることをよしとされず、あえて卑しいしもべの様を取り、この地上に来てくださったことを感謝いたします。そして主よ、あなたはこの地上において人からあざけられ、人からなじられ、人から拒絶され、人から唾を吐きかけられ、人から殴られ、主よ、この十字架という人間の尊厳を打ち砕く最も惨めな経験へと自ら入ってくださったことを感謝いたします。主よ、あなたはそこで打たれ、裂かれ、主よ、そこであなたはうめき、主よ、そこで血を流し、しかし主よ、あなたは彼らに対して、いや私たちに対して言葉をかけてくださったことを感謝いたします。父よ、彼らを憐れんでください。彼らは何をしているのかわからないのですと。主よ、この言葉の上に私たちも許されましたことを感謝いたします。完全に聖であり義であるあなたがご自分の聖と義を主張したらば、何に私たちはあなたの前に立ち得ましょうか。あなたはそのご自分の聖と義を下ろしてくださったことを感謝いたします。愛のゆえに、そしてむしろあなたは人の不義を受け、人の心の闇、冷たさ、残酷さ、苦しみ、葛藤、すべてご自分の聖なる体に負ってくださったことを感謝いたします。私たちの苦しみ、嘆き、うめきはそこにつけられたことを感謝します。あなたがゲッセマネで祈られたときに、主はあなたはあらゆる人類のうめき、苦しみをそこで担う覚悟をしてくださったことを感謝します。人のそれらの暗闇、人の心の怖さ、それらのものをすべてあなたは追ってくださったことを感謝します。どれほどあなたにとってそれは恐るべき経験であったことでしょう。聖なるお方が罪とされ、罪に触れるということがどれほどにあなたにとって恐るべきことであったことでしょうか。主よ、あなたはご自分の御業をこの死と復活を通して完成された主であることを感謝いたします。あなたは天地を作られた神でありますから、あなたがなすこと全部義であり、誰もそれに対して異議を唱えることはできない。しかしあなたはそれを一方的に押し付けるのではなく、まずは死と復活を得られたことを感謝いたします。完全なる人として死に至るまでも忠実であり、そして自らの魂を救う父に向かって叫びを持ってあなたは訴え、そのような涙の歩みをしてくださったことを感謝いたします。私たちのうちにあるその嘆き、悲しみ、やりきれない思いを全部あなたにぶつけることができることを感謝いたします。すべてあなたが十字架で引き受けてくださったことを感謝いたします。主よ、おお、なんという恐るべきことでありましょう。人のその罪を負うという、なんという恐るべきことでありましょう。 しかし主はあなたはそれを成し遂げてくださいました。死を味わい、惨めさの極み、屈辱の極みを味わい、しかし主よ、なおあなたから出た言葉は祝福でありました。十字架の上で私たちのために取りなしをしてくださったことを感謝いたします。あの一言がなければ、私たちは永遠にモーセ律法によって裁かれ、暴かれ、罪に定められるものであります。しかし主はあなたはご自身が贖いの蓋となられ、その裁きを身に負われ、私たちと律法を隔ててくださったことを感謝いたします。ケルビムの裁きをご自分が負ってくださったことを感謝いたします。そして私たちにマナとして甘い、近づきやすい、丸い、親しいマナとして私たちのうちに住まわれ、小さくなられ、そして私たちの心を知り尽くしてくださり、私たちのうちにご自分の死の力を働かせ、復活を私たちに経験させてくださることを感謝します。私たちは今レビ系の祭司制度のもとにはありません。人を罪に定め、人を死にもたらすこの石の律法の務めではなく、人を義とし、人を許し、人に命を与える務めを預かったことを感謝いたします。メルキゼデク系の祭司とされていることを感謝いたします。私たちはその資格をすでに得ていることを感謝いたします。しかしどうぞ経験において、その資格が印として現れますように。その印とはアロンの杖の印であります。まことに神が立てたものの印はイエスの死であります。主よ、私たちのすべてがまず完全に死につけられてしまいますように。自分の何か功績、自分の働きの成果、そのようなものを一切捨て去ることができますように。私たちはイエスの死を求めます。その中にとどまります。この時に復活の命が働くことを感謝いたします。主よ、これから教会はあらゆるそのようなもので振り回されるでありましょう。多くの目を喜ばすものを人の目にアピールするものがはびこり、多くの人がそれによって真理からそれていくことでありましょう。主よ、私たちが求めるものはあなたとの死であります。死にとどまるものは幸いである。そしてイエスの復活のパワーに預かるものは幸いである。私たちが願い求めるものを誤ることがありませんように。主よ、私たちに必要なのはあなたの死と復活であります。また多くの人に伝えるものもあなたの死と復活であります。主よ、あなたは死なれ3日目によみがえられたこと、これこそ神の奥義であります。ウォッチマンにも最後トラクターに乗せられて召される時、この一言を残してくれたことを感謝します。神の子が人となり死なれ三日目によみがえった、これが宇宙で最も偉大な真理であると、このゆえに私は召されると彼は明かしてくださったことを感謝します。主よ、人の目になんと惨めであることでありましょう。しかし彼は栄光を得たのであります。私たちもそういう栄光を求めることができますように。人の目に訴えるものではなく、神から良しとされる務め、栄光を求めることができますように。イエスよ、あなたの翼の陰に私たちをかくまい、あなたの慰めに預からせてください。あなたの死の甘さを経験することができますように。手を挙げてください。
エスの死と一つになり、おイエスの死の様と絶えず一つになることを求め、イエスの死の甘さに預かるように、おそこにある死の慰めに預かり、死の憐れみを受け、死の慰め癒しを受けるように、あなた方の心を全部主に注ぎ出すように、全てのその気持ちを主の前に明け渡し、全てを下ろすように、そして主の憐れみ慰め、おお主の慈しみに預かるように、そして主の前にただ休むように安息するように、そうされるよ。
ジーザース、あなたは十字架の上から私たちを召し、そしてあなたの全ての心の嘆き、全ての葛藤、全てのやりきれない気持ちを全部私にぶつけるようにと、私がそれらを負ったと、またあなたの病、あなたの欠乏、あなたのトラブル、全て十字架に置くように、そして十字架の甘さに触れ、そこで休み、ご自身の慰めを受けるようにと召してくださることを感謝します。私はあなたの十字架を慕います。また自分の十字架も経験させてください。甘い経験です。まことに安らかな経験であります。主よ、あなたのすべてが私のものになる場所、それは十字架であることを